改めてクリスマスおめでとうございます。愛する皆さんと救い主イエスキリストの誕生を一緒にお祝いができるこの礼拝の時を本当に感謝しています。今朝もこれから御言葉を通して私たち一人一人にとって大切な真理を考えてみたいと思いますが、まずは今日の聖書箇所となるマタイの福音書の2章を開いてみてください。マタイの福音書2章、今日は特に2章の1節から12節の内容を見ていきたいと思います。そして開かれた方はもうすぐに気づかれたと思いますけども、この箇所自体は多くの皆さんにとって馴染み深いクリスマスのストーリーの一つだと思います。ユダヤのベツレヘムにイエス様がお生まれになった時、東方の博士たちがやってきて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げましたって、そう聞いてもあまりに何度も耳にしすぎたことで、私たち普段この箇所をさらっと読み流しているかもしれません。でも今日は今一度少し皆さんと一緒に立ち止まって、この箇所からイエス・キリストの誕生、その素晴らしさというものを一緒に思い巡らしてみたいと思います。そしてそのことを思い巡らせながら、ぜひ次のことを皆さん自分自身に問いかけてみてください。王として生まれた方、イエス・キリストに対して今自分はどのようにして向き合っているんだろうかって。王として生まれたそのイエス・キリスト、この方に対して今自分はどのように向き合っているんだろうかって、この方に対してふさわしい応答をしているんだろうかって。というのも、皆さんこれから私たちが見ていこうとしているこの有名なストーリーの中には、大きく分けて3つの異なる登場人物の3つの異なる応答というものを見て取ることができます。3つ異なる人物が出てきて3つの応答というものを見ることができます。3つの登場人物というのは言うまでもありません。ヘロデ王と、そして祭司長や学者と呼ばれる宗教家たち、そして東方の博士たちです。そして興味深いのは、そういった彼らは同じ時に同じキリストの誕生という素晴らしい出来事を知っていたにもかかわらず、そのことを聞いていたにもかかわらず、全く異なる対応を、応答を取っていました。そしてそこから私たちはあることを見て取ることができます。彼らの応答というのは、それぞれの心の内にあるものというものを明らかにしていました。じゃあ一体どんな応答を彼らがしていたのか、異なる3つの応答をそれぞれ順に考えてみましょう。そしてその応答を見ていく中で、ぜひ皆さん自分と比べてみてください。果たして私はイエス・キリストに対して、王として生まれた方に対してどんな応答を今しているんだろうかって。ではそのことを念頭に置いて一緒に御言葉を見たいと思いますけれども、一節からまず読みますので、一節のところから十二節のところまでそれぞれよく見てください。一節、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。 エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の宰相たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地、ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその上に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていったって。では皆さん、早速ですけれども、一つ目に見られる応答から一緒に考えてみましょう。このストーリーの中から私たち見て取ることのできる一つ目の応答、それは恐れでした。一つ目の応答、それは恐れでした。王として生まれた方に対して恐れ惑った人物がいたわけです。その名はヘロデでした。もうよくご存知の方もいるかもしれませんけれども、改めて思い返してみてください。このヘロデって一体どんな人物だったんでしょう。この人物はユダヤの王様として君臨していた人物でした。後にヘロデ大王とも呼ばれる彼は、確かに賢くて有能な戦士でもありました。また多くの建築物とかを完成させたりと、優れた部分もたくさんありました。でも同時に非常に冷酷で残酷な人物として知られた彼は、文字通り自分の王座を守るためであれば何でもしました。自分の地位とか権力に対して信じられないほど嫉妬深かったヘロデは、常に他の人たちに対して、周りの人たちに対して疑念や疑い、恐れというものを抱いていたりしたわけです。そして皆さん、それゆえにこんなことがありました。ある時、自分の義理の兄弟アリストプロスが王座を狙っていると、そう疑念を抱いたヘロデは何したと思います？義理の兄弟を処刑しました。ひどいじゃないですかと思うかもしれません。でもまだあります。彼は自分の妻さえも信用することができませんでしたので、殺害すると、その後には彼女の母親を、そして自分の3人の息子までも処刑したわけです。これだけでもどんなに彼が残酷でひどい人物だったのかということはよくわかります。でももう一つ付け加えるとすれば、ヘロデは皆さん、自分の死を目の前にした時に、エルサレムに住んでいた著名な市民たちを捕まえて牢屋に放り込みました。エルサレムの著名な市民たちを死の直前とした時に捕まえたわけです。一体何のためだったと思います？それはこのためでした。自分の死を悼んでくれる者が町にはいないということを知っていた彼は、自分が死んだその瞬間、捕らえていたそれらの囚人たちを処刑するようにと命じていました。するとどうなります？そうするとエルサレムの町全体が否応なしに喪に服するようになるからでした。やばい人物ですよね。でもこれが当時 ユダヤの王様として君臨していたヘロデ王だったわけです。そしてそんなヘロデ王のもとに博士たちがやってきました。もう一度一節のところから見ていただくと、こんなふうに記されていました。一節二節のところにこう書いてました。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたって。博士たちがとんでもない質問をとんでもない人物にしたことはとりあえず置いといて、皆さん少し想像してみてください。博士たちのこの言葉を聞いたヘロデは真っ先に何を思ったと思います？彼らは聞いたわけです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでですかって。しかも気づきました？博士たちは、今私たち見たところそうでしたけど、博士たちはここでユダヤ人の王にこれからなるお方はどこにいますかとも、ユダヤ人の王にふさわしい方はどこにいますかとも口にはしていませんでした。なんて言ってました？彼らはユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでですかと聞いたわけです。なんて質問をするんだと思うかもしれませんけど、でも当然ヘロデはこの言葉を快くは全く思わなかったでしょう。確実に自分の王座が脅かされているとそう感じたでしょう。ユダヤの王は私一人だって、一体全体このユダヤ人の王と言われているような、ユダヤ人の王として生まれたなんて言われているこの存在は何者なんだろうって、そう思ったはずです。また加えると、皆さん、このヘロデはユダヤ人の王として生まれるとそう言われている存在が普通の王様ではないということにも気づいていました。それはどうやってわかるかって、4節のところを見てみると、皆さん4節のところで彼自身がこんなふうにそのもののことを言い表してたわけです。4節、こう書いています。そこで王は民の宰相たち学者たちをみな集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただしたって。キリストって何のことです？キリストって神様が特別に選んだ油注がれたもののこと、人々が待ち望んでいたメシア、救い主のことを表していました。要するにユダヤ人の王として生まれたと言われる方は神様が特別に選んだ救い主、まさに王の王として君臨される、そんなキリストだったわけです。そのことをヘロデは知っていました。間違いなくこんなものの登場にヘロデは何にも思わなかったはずはありませんでした。だからこそ彼は応答したわけです。ちょっと戻って3節のところを見ていただくと、3節に何て書いてました？3節の初めはこう書いてました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑ったって。恐れ惑ったって、ここで使われていた恐れ惑うという言葉ですけど、これには気が動転するという意味があります。気が動転するわけです。もっと言えば恐れ怯えるという意味も含まれていたりします。気が動転するわけです。恐れ怯えるわけです。つまり博士の言葉を聞いたヘロデはここで単にと驚いたのではありませんでした。ちょっとだけ混乱したのでもありませんでした。その言葉に気が動転して非常な恐れというものを抱いたんだというわけです。ある聖書仲介者も このヘロデの様子をこんなふうに描いていました。皆さんのレジュメに記しておきましたけれども、こんなふうに書いています。対抗するユダヤ人の王がいるという考えだけでも彼が恐怖に陥るのには十分な情報だったことでしょう。震え上がっている彼の姿が目に浮かぶようですって。皆さん、文字通り自分の王位王座を守るためであれば何でもした人物が自分自身の地位や権力に対して信じられないほどの嫉妬深さを持っていた、その人物が震え上がっていたんだっていうわけです。全く喜んでいませんでした。全くこの人物が喜んでなかったら当然こういうふうになりますよね。3節の続きなんて書いてました。3節の続きにこう書いてました。エルサレム中の人も王と同様であったって。エルサレム中の人たちも恐れ怯えていました。当たり前ですよね。だって誰よりも彼らは自分たちの王がどんな存在なのかということを分かってたわけです。自分たちの王が自分の王座を守るそのためであれば自分の妻や息子、家族にさえ容赦なく手を挙げるということ、処刑するということを彼らはよく分かっていました。そんな王が恐れや嫉妬、怒りというものに震え上がっていたとすれば、彼らは確実に思ったでしょう。一体これからどうなってしまうんでしょうかって。ですからエルサレムの町も恐れていました。ヘロデも恐れ惑っていました。そして恐れ惑ったヘロデは次にこんな行動を取ってたわけです。その行動が続きに描かれてました。7節のところにちょっと飛んでいただいて、7節と8節のところを見ていただくと、彼はこんなふうに行動していました。7節、そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。こう、そしてこう言って彼らはベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むからって。来ました。私も行ってひどい目に遭わせるから。とは言ってませんでしたけど、言って拝むからと口にしてました。どう思います？ヘロデは心を入れ替えたんでしょうか？最初は戸惑いを覚えてしまったけど、でもやっぱりユダヤ人の王として生まれたその方を自分も喜ばないではいられないと思ったんでしょうか？多分ここにいる誰も彼の言葉に騙されないでしょう。そんなことなんて1ミリたりとも思っていませんでした。それが証拠にヘロデたちは、ごめんなさい、ヘロデは博士たちのことを呼んで、密かに呼んで、この時星の出現の時間を突き止めてたわけです。何のためにそれしたと思います？その答えが16節のところに見て取ることができました。ちょっと進んで16節のところを見てみると、2章の16節のところにこんな言葉が記されてました。その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って人をやって、ベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのであるって。ヘロデ王の心は恐れや嫉妬に満ちていました。そしてそんな恐れや嫉妬というものは怒りへと変わり、彼の怒りというものはひどい殺意へとつながったわけです。彼は自分自身が持っているその地位であったり権力というものを誰にも奪われたくないと思っていました。王である自分自身の立場を揺るがすようなものなんて一切認めようとしていませんでした。ヘロデは王としての立場を失うことを頑なに拒んだわけです。王として生まれた方をだからこそ恐れていたわけです。それが彼の応答でした。さて ここで皆さんちょっと考えてみてください。果たしてこのヘロデのような応答を今している人はいないでしょうか。王として生まれたそのイエス・キリストを王として認めることをせずに、それを拒んで、そして恐れを抱いている人はいないでしょうか。もちろんこれを聞けば中にはこんなふうにすぐに考える人もいるかもしれません。私はヘロデのようにキリストに対して別に嫉妬とか怒りなんてものは抱いてませんって、別に恐れというものも持っていませんって。でもそれなら考えてみてください。ここでのポイントは、恐れ、嫉妬や怒りというものを今持っているのかということよりも、あなた自身がイエス・キリストを自分の王として心から認めているのかどうかということです。どんなことを口にしたとしても問われているのは、王として生まれた方を自分の王として受け入れているのかということです。ヘロデはそれをしたくはありませんでした。キリストを王とするというのは一体どういうことですか。もしそう聞かれるのであれば、キリストを王とするということは、皆さん自分自身はもう王ではないということです。キリストを王とするということは、自分はこの王のしもべであるとそう認めることです。そしてしもべであると認めるのであれば、自分が何をこれからしていきたいのか、自分が今何をしていきたいのか、自分が何が喜びなのかではありません。キリストが何を自分にしてほしいのか、キリストが何を自分に生きていってほしいのか、キリストにとって何が喜びなのか、それをいつも追い求めて生きていくということ、それがキリストを王として生きていくということです。どうでしょう、果たしてキリストが自分のすべての面において自分の王であると受け入れているでしょうか。それともヘロデのように固くなになって、自分を王として、自分がこれをやります、自分がこれを計画します、自分がこれを支配します、そういうふうに自分が王として振る舞っているでしょうか。ヘロデが固くなに自分の王座を明け渡すことを拒んだように、私たちはそれと同じように他の何かによって支配されて、キリストに王座を明け渡すことを拒んではいないでしょうか。恐れというもの、それが最初の応答でした。二つ目に、皆さん次に二つ目に見られる応答ですけれども、二つ目の応答は無関心です。二つ目の応答、このクリスマスストーリーの中に見られる二つ目の応答ですけれども、二つ目は無関心です。王として生まれた方に対して全く関心を示そうとしなかった人物たちがいたわけです。それが祭司長や学者といった宗教家たちでした。これも皆さん、祭司長とか学者とか一体誰なんですかって、どんな人たちなんですかって、簡潔に言うのであれば、彼らは当時の社会において大きな権力を握っていた宗教の指導者たちでした。祭司長というのは宗教だけじゃなくて政治の場面においても力を持っていたり、また学者と呼ばれる存在は立法の専門家として人々を教えていたりしました。彼らは旧約聖書にも精通して他に並ぶものがないほど多くのことを知ってたわけです。 皆さん、彼らはたくさんの知識を持っていました。だからこそ、王として生まれた方がどこにいますかと質問されたヘロデが真っ先に頼ったのは誰でした？そんな彼らでした。もう一度4節に戻っていただくと、4節のところからその王様とそして宗教家たちのやり取りが私たち見て取ることができます。4節から6節のところにこう書いていました。そこで王は民の祭司長たち学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだからって読んでいて、多分皆さんすぐに気づいたと思いますね。さすがでした。宗教家たちは王様が必要としていたその答えというものを知ってたわけです。だからこそキリストがどこに生まれるんですかとそう聞かれた時、彼らは何のためらいもありませんでした。躊躇もなく返事してたわけです。皆さん、ごめんなさい、王様って、その答えなら私たち知ってますって、私たち分かりますって、かつて預言者ミカを通して神様が約束されていましたって、王となるその支配者はユダヤのベツレヘムから出ることになりますって、長い間人々がイスラエルが待ちわび続けてきたその救い主がキリストが小さな小さなベツレヘムの町から出るんですって、そう彼らは言ってたわけです。ちなみにこのベツレヘムという町は皆さんのレジュメの地図にも載せましたけれども、ベツレヘムという町はこの彼らがいるエルサレムから南に約8キロ9キロぐらい下ったところにありました。皆さん8キロ9キロぐらいです。まあ頑張って歩いていこうと思えばいくらでも歩いていける距離でした。皆さん歩いていける距離でした。でも残念ながら宗教家たちはまるでこのことに興味がなかったわけです。彼らは確かに正しい答えを持っていました。でもそれにもかかわらず何してました？イスラエルがずっと待ち続けてきた、旧約聖書を通して絶えず描かれてきた、そんな救い主が生まれたとそう言われているのに、彼らはそのことを自分の目で確かめようともしませんでした。彼らはそのことを知ってたわけです。でもそうはしませんでした。博士たちのところに行ってその子どもの特徴というものを知ってるんだったら教えてくださいと尋ねることもしませんでした。ベツレヘムの町はほんのすぐそこなのに、一緒について行っていいですかと、そうやって王として生まれた方のところに行こうともしなければ、その王のことを礼拝しようともしませんでした。皆さん、彼らはたくさんの知識を持っていました。他の人が知らないことも教えることのできるほどたくさんの知識を持ってたわけで、そんな権威ある立場にいる存在でした。でも彼らはそのすべてを自分のこととして考えてはいなかったということです。自分のこととして関心を払うことがなかったということです。もっと言うのであれば、彼らは知っていることに素直に従うのではなく、耳を傾けるのではなく、ただ知っているということに満足してそのことを誇っていました。彼らの心には何よりも自分たちが持っている知識を、自分たちの持っている地位を、力を愛する、そんな思いがあったわけです。だからこそ宗教家たちは王として生まれた方を知っていたにもかかわらず無関心でした。それが彼らの応答だったわけです。さて、ここで少し考えてみてください。果たしてこの宗教家たちのような応答を今している人はいないでしょうか。 王として生まれたイエス・キリストが、救い主として生まれたイエス・キリストがいるんだということを知っていながら無関心を貫いている人はいないでしょうか。もしかしたらある人たちはこれまでに何度もイエス様の話を聞いてきて、数多くのことを知識としては持っているかもしれません。イエス・キリストですかって知ってますよって、この方は救い主として来られたお方なんでしょうって、この方にあってのみ罪の許しや永遠の命が与えられるんでしょうって、それも昔聞きましたって、それも私は分かっていますって。でもどうでしょう、たとえそんなに正しい知識を持っていたとしても、キリストに対して今自分はこの方とは関係ないとそう振る舞ってはいないでしょうか。ただ知っているということに満足して、本当に必要なものが示されているにもかかわらず、それ以外のものに、それ以外のものが私にとって大切なんですとそう目を背けてはいないでしょうか。何よりも悲しいのは、皆さん、宗教家は何も知らなかったわけではないということです。彼らは実際に多くのことを知っていました。彼らはイエス・キリストが一体誰なのかということも知っていましたし、どこで生まれるのかということも知っていました。その全てを分かっていたわけです。でも彼らはその知識が教えてくれることを自ら拒んでいたわけです。そして今の私たちも同じです。ここにいる私たち一人一人だってキリストについて多くのことを知ることはできます。キリストについて多くのことを聞くこともできます。でもこの方を信じ従わないのであれば、この方を心から愛していないのであれば、それは何も知っていないのと同じだということです。宗教家たちはまさにそうでした。たくさんのことを知っていました。でも知らなかったわけです。果たして宗教家のような無関心な応答を今していないでしょうか。そして最後、三つ目に見られる応答ですけれども、三つ目の応答というのは礼拝です。最後3つ目に私たちがこのクリスマスのストーリーから見られる応答、それは礼拝です。王として生まれた方に対してひれ伏して心からの礼拝というものを捧げた人物たちがいたわけです。それが東方からやってきた博士たちでした。この博士たちというのが一体どんな存在だったんですか、まあ、そのことについても皆さんいろんな考えとか意見があったりします。そしてその全てを今見ることはできません。でも少なくとも言えるのは、彼らは知恵に富んだ賢い人物たちだったということです。彼らは知恵に富んだ賢い人物たちでした。というのも、この皆さん今博士たちと訳されている言葉ですけども、これにはもともと賢いとか学識があるといったそんな意味が含まれています。この言葉自体、賢いとか学識があるといった意味が含まれているわけです。そしてそれから高度な教養を受けている賢い人物のことを表したりしました。あるギリシャ語の辞典を見ると次のようにこの言葉は説明されていたりもします。博士のことをこんなふうに言うわけです。博士とは賢者であり祭司であり、生成学や夢の解釈、その他さまざまな秘術の専門家であったって。ですからここで登場していた博士というのは、まさに数多くの知識に富んだ存在でした。また特に天体とか星というものを読み解くその専門家だったわけです。彼らは星を見て、 そして方角や目的地というものを考えることができたり、さまざまな星の意味というものを読み取ることができること、それにも優れていました。そしてそんな彼らが東の方で特別な星を見、王の誕生を表すその印を目にし、そしてエルサレムへとやってきたわけです。そしてエルサレムでヘロデ王様から誕生の地を伝えられた後、彼らはベツレヘムへと向かっていくわけです。その時の様子が9節から11節のところに記されていました。9節から11節のところをちょっと皆さん見ていただくと、9節から11節のところにこんなふうに書いています。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその上に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げたって、もうはっきりと見て取れますよね。博士たちというのはヘロデ王や宗教家たちとは全く違っていました。彼らは王として生まれたその方に会いたいって、その熱心な願いを最初から持ち続けて、旅を続けて、そしてついにその方のもとへとたどり着くわけです。そしてそんな博士たちの態度のうちに、皆さん私たち注目したい3つの点があります。皆さんに注目してほしい3つの点です。まず皆さん、彼らは喜びにあふれていました。注目してほしいのは、皆さん、彼らは、博士たちは喜びにあふれていたということです。10節のところを見ていただくと、10節のところに書いてました。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだって。彼らはこの上もなく喜んだって、これを読んで確かに皆さん、確かに意味は伝わりますよね。彼らはこの上もなく喜んでたわけです。ただこの部分を原文そのままにして直訳してみると、実はこんな風に訳すこともできたりします。どんな風にかって、よく聞いてください。彼らは大きな喜びでこの上もなく喜んだって。彼らは大きな喜びでこの上もなく喜んだって。どうです、想像できません？彼らがどんなに喜んでたか。彼らはただ喜んでたわけではありませんでした。彼らはただこの上もなく喜んでいたのでもありませんでした。王として生まれた方がいる場所へたどり着いた彼らは、大きな喜びでこの上もなく喜んでいたんだというわけです。言い換えれば、博士たちはもう言い表すことのできないような、そんな喜びにあふれて、嬉しさや幸いでいっぱいになっていたということです。救い主を前にしたその彼らは、ずっと会うのを楽しみにしていた約束の王に会えるということを分かった彼らは、もう抑えることのできないほどの最高の喜びに、満足に満ち溢れてたわけです。言うまでもなく、宗教家の態度とは全然違ってました。王の誕生を知っていても、関心を一切払おうとせず、その出来事を確かめようとしなかった、そんな彼らとは全然違ったわけです。博士たちは救い主を前にして、王を前にして、大きな喜びに溢れてました。でもそれだけではありません。2つ目に注目してほしいのは、博士たちがへり下ってひれ伏していたということです。博士たちはへり下ってひれ伏していました。11節の前半のところを見てもらうと、11節の前半のところにこう書いてました。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだって。喜びにあふれていた博士が、幼子となっていたイエス様を初めて目にした時取った行動は何だったかって、何でした？それはただひれ伏すことでした。ただ礼拝することでした。ここで登場した拝んだという言葉ですけども、皆さん、この拝んだという言葉には、上のものとか権威あるものに ふさわしい敬意とか称賛を表すという意味があります。上の者に対して、権威ある者に対して、その者にふさわしい敬意とか称賛を表すわけです。その者にひれ伏して使えるといった意味も含まれています。つまり何が言われているかって、つまり博士たちは家に入って王を前にするなり、誰が上で誰が下なのかということをすぐにへり下って認めていたということです。救い主としてお生まれになった方、王としてお生まれになった方を目の前にしたその瞬間に、自分が下だということをすぐに認めていたということです。もちろん誰かに言われたからそうしたんでもありません。間違っても嫌ながらそうしていたのでもありません。そうではなくて、自らへり下って、自ら膝をついて王として生まれた方を拝んだわけです。何でしたと思います？彼らは分かってました。自分たちの前にいるそのお方が、ずっと人々が待ち望んでいた約束の救い主なんだって。自分たちの前にいるそのお方が、他の誰でもない王の王として生まれた、そんな神の御子なんだって。そしてその偉大さというものを知っていた者の取った行動は、ただひれ伏すことだけでした。自然にそうしたわけです。これも固くなに自分の地位を捨てようとしなかったヘロデの態度とは全く異なるものでした。王の誕生のことを聞かされて恐れを抱いて、その出来事を絶対に受け入れようとしなかったものとは違っていました。博士たちは喜んで王の誕生を喜び、そして自分からへり下ってひれ伏していたわけです。そしてもう一つ、皆さんに三つ目に注目してほしいのは、博士たちが犠牲を払って捧げていたということです。三つ目に皆さんに注目してほしいのは、博士たちは犠牲を払って捧げていたということです。11節の残りの部分を見てもらうと、11節の残りの部分にこう書いていました。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げたって。大きな喜びにあふれ返っていて、へり下って王として生まれた方にひれ伏したその博士たち、その博士たちですけれども、ちょっと考えてみてください。彼らは確かにこの場においても犠牲を払って与えようと捧げようとしてました。でも彼らはこの場にたどり着くまでにも、数多くの犠牲というものを払い続けてきたわけです。例えばどういうことですかって、例えば皆さん、多くの聖書仲介者たちはこの東方の博士たちと呼ばれる存在が、現在のイラクとなるバビロニアか、現在のイランとなるペルシャあたりから来たと考えています。で、皆さんの地図にももちろん記しておきましたけども、例えば仮にバビロニアだとしても、バビロニアだとしても、エルサレムからそこまで一体どれくらいの距離があったと思います？およそ1500キロくらいの道のりでした。で、皆さんの地図にはバビロンって書いてると思いますけど、このバビロンというのはバビロニアの首都です。で、このバビロンからエルサレムへと旅をした一人の人物がかつていました。その人物の名前はエズラという人物だったわけですけども、エズラという人物は首都バビロンからエルサレムへと旅をした際にどれぐらいかかったのかということを記してくれていました。それがエズラ記の7章9節のところにこんなふうに書いています。エズラ記の7章の9節を見てみると、こんなふうに書いているわけです。すなわち彼は第一の月の1日にバビロンを出発して、第5の月の1日にエルサレムに着いた。書いてました。計算してみてください。何ヶ月かかってます？少なくとも片道4ヶ月の月日を要してたわけです。 これ驚きだと思いません？博士たちは王として生まれたそのお方を拝むために少なくともそれだけの日数をかけてやってきていたということです。そしてやってきただけじゃありません。彼らは同じ時間をかけて帰ったわけです。ということは少なくともどれぐらい彼らは旅をしなくてはいけなかったんでしょう。彼らは8ヶ月から1年ぐらい、もしくはそれ以上王に会うそのために時間を犠牲にしなくてはなりませんでした。いや、時間だけじゃありません。彼らは自分たちの体をも犠牲にしなくてはなりませんでした。快適に飛行機に乗って、快適に車に乗って旅ができた時代ではありません。歩いたり、いろんなことをしてたわけです。そして彼らは彼らの自分たちの国での生活というものも犠牲にして旅に出たわけです。ですから皆さん、王として生まれた方に会うために博士たちは少なくとも1年ぐらいのその時間を犠牲にし、自分の体を犠牲にし、生活を犠牲にし、全てのことを犠牲にしていたということです。そしてそのようにして犠牲にして、犠牲にして、犠牲にして、犠牲にして、たどり着いたそのイエス様のその場所で、それに加えて博士たちはここで何してました？黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げていました。これらはどれをとっても非常に高価なものだったわけです。黄金というのは当時の社会において最も貴重で価値のある、まさに王様にふさわしいそんな金属でした。乳香というのは美しい香りのするそんな高価な香料で、特別な時にしか使われることはありませんでした。もつ薬というものは乳香ほど高くはなかったとしても、当時価値のあるものとして扱われて、特に死者の埋葬などに用いられたりするものでした。ポイントはこういった高価な贈り物を彼らは自ら捧げていたということです。まだ小さな幼子には似つかわしくないと一瞬思えるかのような、そんな高価なものを彼らは喜んで送ったわけです。一体どうしてでしょう。それは彼らが王として生まれた方の偉大な価値を知っていたからでした。生まれた王の偉大さというものを知っていた博士たちにとって、どんな犠牲を払ったとしても払いすぎるということはありませんでした。全てに勝るその最高の救い主のためであるのであれば、彼らは自分たちの時間さえ、体さえ、お金さえ、何もかもを捧げたとしても喜んでそこに行き、そしてひれ伏していたわけです。そんな皆さん、礼拝ということこそ王として生まれた方に対してふさわしい博士が取った応答でした。そして皆さん、確実に言えるのは、そうやってひれ伏している博士たちの心には喜びがあふれていたということです。じゃあ最後に改めて考えてみてください。果たしてこの博士たちのような応答を私たちは今しているでしょうか。王として生まれたんだと言われるそのお方、救い主イエス・キリストを知っている者として、私たちはその方をいつも喜び、その方の前にへり下ってひれ伏し、そして犠牲を払ったとしても、自分のすべてを捧げて仕えようとしているでしょうか。それともまだこの方に対して恐れを抱いたり、自分の救い主や王として受け入れることに無関心を貫いているでしょうか。もし恐れを抱き続けているというの方がいるのであれば、知っていてください。王として生まれた方が全てを支配してくださっているということほど、私たちにとって素晴らしいことはないということです。永遠の初めから存在して、全てにおいていつも正しいその偉大なお方が、いつも自分自身と共に歩みをしてくださるという、そう確信できることほど大きな喜びはありません。 またもし無関心を貫いている方がいるのだとしたら知っていてください。今日私たちが見てきたように、王として生まれた方のことをただの知識じゃなくて自分自身のこととして知っていることにこそ本当の喜びや満足というものがあります。この方こそ私たちにとって必要な存在だということです。十分な存在だということです。ですからどうか今日こうして王として生まれた方をお祝いするクリスマスの日に、いつまでも固くなに王に逆らい続けるのであればそれをやめてください。そのようにして逆らって生きるのではなくて、その自分の罪を悔い改めてください。罪人を救うために来られた救い主イエス・キリストを自分の救い主として主として信じ受け入れてください。そして王として生まれた方を自分の王として喜んで、この方を礼拝する者として歩んでください。この方にこそ本当の喜びがあります。また今まさに主の偉大さを覚えておられる皆さん、全てを捧げて王に仕えておられるそんな皆さん、ますます共にそのように生きていきましょう。博士たちが王として崇めていたそのイエス・キリストは確かに永遠に変わることのない真の神の御子でした。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、救いの御業を達成されたその救い主でした。他の何者も及ぶことのない王の王として生まれた偉大なお方でした。クリスマスはこの素晴らしい方の誕生をお祝いするその時です。この素晴らしい方が地上に来てくださったことを褒めたたえる日です。この方が私たちのために来てくださったということを喜ぶその日です。でも同時に皆さん、私たちが捧げる賛美は今日で終わりではありません。私たちはいつも喜びにあふれて、いつも偉大な方であることを覚えているからこそ、いつも私たちのために来てくださったその救い主の王の偉大さを覚えているからこそ、その方の前にへり下ってひれ伏し、あらゆる犠牲を払ったとしても、この偉大な王に仕え続けていくわけです。ですからこのクリスマス、ぜひ心を新たにして、また続けて、この主の栄光を表すものとして、共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を通して神様、いつも私たちは私たちに必要なことを知ることができ、何よりもあなたを知ることができることを心から感謝いたします。私たち一人一人、このクリスマスの日、私たちのために来てくださったこの救い主イエス・キリストがどれほど偉大なお方なのか、王の王としておられるお方なのか、そのことを改めて見ることができました。神様、私たち普段の生活の中にあってこの素晴らしい真理を忘れてしまっている時があります。この素晴らしい真理に心を止めていないことがあります。どうか神様、私たち一人一人がいつも御言葉に立って祈りながら、この主を覚えて、この主に感謝しながら喜んで生きていくことができるように、その助けを励ましをそれぞれに与え続けてくださいますように、この素晴らしい救い主としてと一緒に生きていくことができるというこの喜びを、神様どうか私たちがますます知ることができますように、そしてますます知ったらその素晴らしい喜びを、まだそれを知らない者に喜びを持って伝えていくことができますように、どうかこのクリスマスの日、このクリスマスの礼拝、この素晴らしい時を改めて心から感謝して、すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。